こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ブローフ理論で有機菜園初めてでもうまくいく仕組みは、三沢明久が起死し、小井正明が監修した家庭菜園向けの有機栽培実用書である、農山漁村文化協会から2023年に刊行され、ブローフ理論を専門農家だけでなく小規模な菜園にも応用できる形で整理している。中心となるのは、土作り、ミネラルバランス、アミノ酸吸収という3つの要素を組み合わせ、野菜の光合成能力と生育を高めるという考え方である。本書は理論説明に加え、太陽熱養生処理、有用微生物の扱い、野菜のタイプ別管理、43種の栽培レシピを掲載し、読者が実際の畑で試せる手順に落とし込んでいる。イラストを多用した構成により、従来やや専門的に見られがちなブローフ理論を初めて有機菜園に取り組む人にも理解しやすく提示することを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、土作り、ミネラル、アミノ酸を一体で考えるブローフ理論の基本構造。本書の中心は、有機栽培を単に化学肥料を使わない栽培としてではなく、野菜が健全に育つ条件を組み立てる技術体系として説明する点にある。ブローフ理論では、土作り、ミネラル、アミノ酸の3要素が重視される。土作りは根が伸びやすく、水分と空気が保たれる物理環境を整える作業であり、ミネラルは光合成や細胞形成に関わる栄養条件として扱われ、さらにアミノ酸を有機体窒素として利用する考え方が加わり、植物が窒素を取り込む過程に必要なエネルギー負担を軽くするという説明がなされる。この3つを分けて考えず、相互に関連する仕組みとして示すことで、失敗の原因を水やり、肥料不足、病害虫だけに還元しない視点を提供している。初心者向けでありながら、栽培の結果を土壌環境と植物生理の関係から見直す構成になっていることが本書の基礎的な価値である。次に、太陽熱養生処理を小さな菜園に応用する土壌改良の手順。本書で特に実践的な技術として扱われるのが太陽熱養生処理である。これは土に有機物や資材を施し、透明マルチなどを使って太陽熱を利用しながら土壌を養生する方法として紹介される。目的は、短期間で段粒構造を作り、微生物活動を促し、根が伸びやすい環境を整えることにある。一般的な家庭菜園では、土が硬い、水は毛が悪い、肥料を入れても効き方が安定しないといった問題が起こりやすい。本書は、そうした問題を個別の対症療法で処理するのではなく、作付け前の土壌準備として改善する発想を示している。太陽熱養生処理は、農業現場の技術を家庭菜園の規模へ翻訳する点に特徴があり、小さい畑で実施する際の考え方も重視される。ただし、資材の準備、季節条件、一定の養生期間が必要になるため、思いついた日にすぐ植え付ける栽培とは異なる。計画的な土作りを前提にする点が、本書の実用性と同時に注意点でもある。さらに、ミネラルバランスと光合成能力を結びつける栄養設計の視点。ブローフ理論の特徴は、肥料を量だけで考えず、ミネラルのバランスと植物の光合成能力を関連付けて説明するところにある。本書では、野菜が美味しく栄養価高く育つためには、窒素、リン酸、カリといった主要成分だけでなく、カルシウム、マグネシウム、微量要素を含む栄養条件が整うことが重要だとされる。ミネラルが不足したり偏ったりすると、早根の働きが十分に発揮されず、光合成によって作られる炭水化物の利用や蓄積にも影響が出るという見方である。この説明により、読者は肥料を多く与えれば良いという単純な判断から離れ、土壌分析や資材選び、元一つ一品の役割を考える必要性を理解できる。家庭菜園では経験と勘に頼る場面が多いが、本書は生育の良し悪しを栄養設計の結果として読み解く枠組みを与える。専門的な理論を完全に数値管理する本ではないものの、野菜の状態を観察し、栄養条件を調整するための判断軸を示している。そして、栄養成長型、疑似生殖成長型、生殖成長型による野菜別管理。本書は野菜を一律の作り方で扱わず、生育特性によって分類して管理する点にも特徴がある。栄養成長型、疑似生殖成長型、生殖成長型という3つの分類は、葉を収穫する野菜、根や茎はの肥大を利用する野菜、花や実を収穫する野菜では、必要な栄養や管理の重点が異なることを理解するための枠組みである。例えば、野菜では葉を大きく健全に育てることが中心になり、花菜では樹勢を保ちながら開花結実、肥大を進める必要がある。根菜では地上部の育ち地と地下部の肥大のバランスが重要になる。このような分類を用いることで、同じ有機肥料を同じ量だけ施すのではなく、作物のライフステージと収穫対象に応じて元肥や追肥を設計する発想が生まれる。本書の強みは、野菜ごとの個別技術を並べるだけでなく、その背後にある生育の型を説明している点である。 これにより読者は未経験の野菜にも応用しやすくなる。最後に、有用微生物と43種の栽培レシピで理論を作業に変換する構成。本書は理論解説にとどまらず、酵母菌、納豆菌、乳酸菌などの有用微生物を菜園に活用する考え方や、野菜43種のビロフ流栽培レシピを収めている。微生物の利用は有機物の分解、土壌環境の安定、根の周辺環境の改善と関係づけて説明される。家庭菜園では堆肥やぼかし肥、発酵資材を使うことはあっても、なぜそれが効くのかが曖昧になりやすい。本書は微生物を目に見えない補助要素としてではなく、土作りの一部として位置づけることで資材の使い方に理由を持たせている。また43種の栽培レシピは柳、琴葉タイプ、根菜タイプなどの区分に沿って元肥や追肥の考え方を具体化する役割を果たす。読者は理論を読んだ後、実際に育てたい野菜の項目を参照し、作業計画へ移すことができる。この構成により、本書は学習用の入門書であると同時に、栽培期に参照する実務的な手引きにもなっている。結論として、本書は家庭菜園を始めたい人だけでなく、自己流の有機栽培で収量や味が安定しないと感じている読者に向いている。特に、肥料を入れているのに育ちが悪い、土が硬く粘りが弱い、野菜ごとの管理の違いがわからないといった課題を持つ人には、原因を整理する枠組みとして役立つ。実践上の利益は、土作り、ミネラル設計、アミノ酸吸収、微生物活用、バラバラの作業ではなく、一つの栽培体系として理解できる点にある。知的な面では、有機栽培を感覚的な自然思考ではなく、植物生理と土壌環境の関係から捉える視点を得られる。類書の多くが作物別の育て方や暦に沿った作業を中心にするのに対し、本書はビーロフ理論という明確な理論軸を家庭菜園向けに翻訳している点で異なる。太陽熱養生処理や有用微生物の扱い、野菜の生育特性別レシピまで接続しているため、単なる栽培カタログではなく、なぜその作業をするのかを考えながら実践したい読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は、三沢明、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。